働く女と〇〇と。働く女と〇〇と、ピースの小沢彩です。この番組は働く女性をゲストに迎えた約30分のトーク番組となっております。本日のゲストは私の友人、IT 企業勤務のワーキングマザー、エコチコさんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。エコチコさんは、前回出ていただいた時は、妊娠中で出産間近だったんですけど、無事第2子をリリースされまして、はい、今第2子7ヶ月の赤ちゃんを、トントンしながら収録しております。
お腹の中で寝ております。
はい。でさ、小1の壁があったのかとか、年の差育児どうだったのかっていう話をね、ちょっとお伺いしようかなと思うんですけど、はい、エコちゃんちは、今上の子が小学校3年生で、下の子が7ヶ月。
そうです。どっちも男の子で、年齢差としては9歳離れてる。
結構離れてるよね。
そう。この前計算したら、30歳になった時、まだ21歳なのかと思うと、
お、
う、ー、ん。長いな
え、で、その上の子が小学校になって、こう、一般的には壁壁壁って言われるじゃないですか、小一の壁、うん。でも私それ実態がね、全然わからないまま、怯えだけ来てるんですよ。
はいはい。
で、小沢のってちょっと矢口真理さんみたいな、どっちの声かわかんなくなるかな。小沢のね、第一子というか一人しかいないんですけど、が、今年の4月に、来年の4月に、小学校になるんですよ。
おめでとうございます。
だからもう今からさ、どうなるのかなって。だって、保育園ってもう朝の送り迎えさえ突破しちゃえばさ、もう保育園の方が何でもしてくださるじゃないですか。
してくれる。
小学生だとそうはいかないの？
小学校1年生の、まあ最初の壁と言われてるのが、まあ自分一人で行く行かないみたいなところも、まあ一人立ちをしていく上でのサポートみたいなものもありつつ、
はい。
やるべきこととしては、実はそんなにないかなと思ってて、
はい。
保育園の時とそんなになんか急にやることが増えるということはあんまり正直なかったかなというところは、ありますね。
なんかね、すごく周りからすると共働き家庭の中では、いや小学校からが本当に大変だよって、うん、いろんな人から言われるんですよ、
うん、
なんか入学準備何が大変でした？まず
入学準備の大変さは、まあ、ランドセル買って、うん、あとはその学校に引き落とされるお金の設定であったりとか、まあ、そういうのがありつつ、まず一番最初に、4月のだから1週間分は学校が始まらない？入学式までの間に、もうすでに学童に先に行かなきゃいけないってのがあったので、一番最初入学よりも最初に学童に行くっていうところが、まず一つのハードルだったかなっていう感じはします。
そっか。預け保育みたいな。
そう。
預かり保育みたいな。短時間でまず学童っていう空間に慣れてもらうっていうところからスタートなんですね。
そうですね。うん。で、今までとやっぱり友達がゼロからのスタート。もちろんそのね、うん、近くの学校だったら友達もいっぱいいると思うんですけど、ゼロ1で新しい環境になれる6歳っていうのは結構やっぱりね、大変そうかなっていうところは。
確かにね、東京都なんですが、現在まだね、保育園に入りやすくなったといっても、結構、その当たった保育園に通うっていうスタイルなので、保育園のお友達がそのまま持ち上がりで小学校同じっていうわけではないんですよね。そう、うちも保育園で数人いるかな、くらいで、みんなバラバラで、また新しく人間関係を彼らも築かなきゃいけないっていうのがね。
で、やっぱ保育園の時の一番初めの人間関係って合ってないようなものだったけど、うん、やっぱ小学生にもなると、やっぱ右も左もやっぱ分かっちゃってるから、
はい、
やっぱ人間関係を作るのが一つ大変なのかなっていうところは、
うん、親としては、なんかその、どういうふうにサポートしてあげたりとか、その最初のね、オンボーディングですよ。
うん、
オンボーディングをどうやって設計したのかちょっと気になるんですけど。
とりあえず、初日からフルフルでやっぱり預けることはやめて、もうだから4月はちょっと捨てに入って、だかなという感じはあります。
じゃあもう職場にも4月はちょっと無理っすみたいな。
あ、そう、4月の1週目は 結構長期で休みをまず最初に取るって、もう最初から決めちゃって、
うん、
結構付きっきりというか、学校行く道も一緒に歩いてあげたりみたいなのは、
はい。
やったので、もうそこの覚悟みたいなものを先に、普通にいつも通り働いて、もういつも通り行ってもらっちゃおうっていうのをもう考えない方がもしかしたらいいかもしれない。
なるほど。ね。特に共働きだと、まあ、パートナーとお互いその有給消化をずらして、最初、それで1週間1週間とか乗り切るっていう感じかな。
そうね。4月、まあ、やっぱり保育園の時もそうだったと思うんですけど、ゴールデンウィーク超えると、なんかちょっと落ち着いてくる環境が。
じゃあ4月はちょっと運用をどうしていくかっていう様子見期間なんだ。
うん、そう、作ってみた方が覚悟が決まるかもしれない。
はい、なんか私まだね、学童とかも今申し込みがまさに、これ収録してるのは12月なんですけど、うんうん、始まってきたところなんですが、なんか週に何回預けるかとか、
うん、
全然決めてないまだ。
そう。
わかんない。
行ってみないとやっぱ分からないと思う。うんうん、
やっぱさ、運用しながらさ、うん、あ、これ無理でしたで、どんどん切り捨ててくなり、うん、アドオンするっていうのが、多分一番ベストなんだけど、なんかこう、やっぱ枠の問題とかもあってさ、うん、最初に始まらない段階で決めなきゃいけないのが、うんうんうん、結構私もストレスで、こうみんなどうしてんだろうって思ってたのよ。学習机とかさ、そういうのの運用はどうしてます？
まあ、もう今、小学校3年生になっても学習机はなくて、
あ、
ま
あ、
いわゆる、そう、リビング学習をさせている。う
ん、へえ、結構じゃあリビング学習でも集中してやってもらえるもんですか、小学生。
ね、うちの小学校やっても結構違うと思うんだけれども、小1の初めの頃はもうほんと、行ったら満点みたいな。あんまり宿題も出なくて。こっちからしても、さすがに足し算、漢字、小一の漢字みたいなところはやっぱサポート全然できるから、うん、あんまり宿題の大変さは、なんか、公立の世田谷の学校だとなかったかな。うん、
へぇ。
けども、小一からやっぱりガンガンに出る学校に行った子も、
はい。
いました。
え、公立でもそんなに違うもんなんですか？
違うみたい。
へぇ、同じエリアでも？
同じエリアだとさすがに違いあんまりないかもしれないけど、
はい、
うちの小学校は宿題が少ない方だって他のお母さんから聞いたことがある。
そんな有名なの？宿題が少ない小学校っていう情報があるんだ。
そう。もうちょっと出してくれってぐらい少なかった。はい、
そうなんだ。いや、うん、なんかでも私、小学校入ってないんですけど、まだ、クモンをね、やった時に、3科目、うんうんうんやってたんだけど、うんうん、それでももう毎日その座らせて見て丸付けをしてっていうのに挫折してしまい、
うんうん、
なんかその子供が雲をやるときにね、こうできなかったらじゃあ先生にできませんでしたって言えるならいいよって言ったら、うん、堂々とやれなかったですごめんなさいとか言ってやりたくなかったからですとかって
強い
強いよね、
うん、強い。
あ、もうこれダメだと思って、うんだから小学校そのノリだったらマジでどうしようと思って今不安なんだよね。
でも小学校の方がやっぱりさらにやらない子が出てくると思う。クモもやっぱりやる気のある子が来てるから、もう本当にびっくりするほど何にもやってこない子もやっぱりいるみたい。
そうなんだ。長期休みとかさ、共働きの時ってどうなってるんですか？
長期休みは、ね、学童に小学校1年生の時はやっぱ行ってもらって、
うん、
毎日お弁当を作り。
お弁当か。
お弁当はでも今結構いろんな学童で、その買える、買えないで、うん、なんかいろいろ運用がね、違うところもあるみたいだけど、私はもうあんまりお弁当作るの苦じゃないタイプだった。
すごい。
一回慣れると。もうルーティンが得意のタイプだから。
ああ。じゃあ6時半に起きてたもんね。
6時半に起きてお弁当作ってた時もあったから。
はい。
今はもう全然。
偉すぎる。
あと男の子だったから、
うん、
この可愛い弁当にしなきゃいけないっていうのが全然なかった。
プレッシャーがね。
うん。やっぱ女の子はね、可愛いかまぼこ入ってたよ。
ああ、そう
そうそうそう。
なんかさ、保育園で一回だけ遠足でお弁当が必要になった日があったんですよ。うんうん、で、もうそこではって気がついて、私卵焼きさえも焼けないのに綺麗なって。その、ほら、居酒屋的なさ、うんうん、半熟のってさ、
うんうん、
お弁当だとダメじゃん。
そう、ダメ。腐るから。
そう。うん、だから、火入れとか、 なんかちゃんと全く衛生的に問題ないように加熱したものだけで固めの、うんうん、子供が食べられるサイズのおにぎりにまとめのってすると余白ができるので、うんうんうん、いやもうこれもう全然考えてたお弁当ライフってちゃんと鍛錬必要かもって思って、うんうん、そこから挫折しかけたもん。
一回慣れちゃえばね、なんか月に一遍作る方が難しいかもしれない。
なるほどね。で、なんかそのさ、小学生がいるワーママ、うんうん、ワーパパでさ、どんな一日なの？なんかほら、私ね、こないだも言ってたんですけど、うん、てかノートに書いたのかな、うんうん、ワーキングママさがさ、一日のタイムスケジュールをさ、うん、公開するとさ、大体クソコメ来ない？こんなのできませんとかさ、うんいや、なんかもっとここは運用改善できるとかさ、みんなが思い思いの、その、コメントをしてくるから、言いづらいっていうのもあるだろうし、なんかこの、ベリーとかさ、ファッション誌とかでも結構アッパーなママしか出てこないじゃん。
出てこない。そう、あっちはもう本当に人間とは思えないスケジュールで動いてる。
朝5時起床とかね。
そうそうそう。
え、でもさ、エコちゃんはどういうふうなタイムスケジュールで小学生を、
小学生は、うちは8時に小学生家出てたので、
はい。
一緒に7時ぐらいに起きて、うん、夫が、在宅だったから、夫が朝ごはんを作り、その間に私が、化粧だなんだをして、
うん、
朝ごはんを一緒に食べて、8時に一緒に家を出た。
あそうなんだ。じゃあ、基本のその独身の時からのルーティーンとそんなに変わらない？1時間前倒し、
うん、1時間前倒し、うん、で一緒に行ってきますって言って出て、
はい、
でまあその時の前もねそのゴミを集めるだなんだで結構バタバタバタバタするんだけど、うん、出てで私も会社に行ってで帰りは学童に5時半ぐらいに迎えに行ってた小1の時は。
学童からってさ帰ってきてくんないんだよね。
帰れるんだけど、やっぱ小一の頭の方は、うん、やっぱ冬になると真っ暗だったりして、ちょっとやっぱかわいそうだし、怖いしもあって、はい、基本的には学校まで迎えに行ってた、
うん。
で、一緒に帰って、夜ご飯作って、本人に宿題ないの、こう、ケツ叩き。今日は宿題はないのかなみたいな。なんかこう、出しなさいって言うんじゃなくて、自主性をこう育てたいみたいな気持ちがあるじゃない？
あるあるある。
ないのかなみたいな。あるんじゃないかなみたいな言い方して、ああ、ちょっとあったかもみたいな感じで、
はいはい、
まあ出させて。まあ、幸いうちの子そんなに嫌がらないタイプだったから、うんうん、まあ、隣でやらせながら、私も残った仕事をやって、9時に寝かせて。
はい。
その後は酒を飲みながらオタク活動をしてました。
そう
ね、これだけ聞くとなんかすごい楽に。
いや、全然だよ。いや、でもさ、うん、本来これくらいが基準値である、うん、あったらいいのになって思う社会。
そう、ね。朝がバタバタ、
うん。そう、結構私、エコちゃんと出会ったのが、お互い子供がいて、うんうん、まだうちの子が3歳くらいかな、うん、とかの時。あれじゃあ日プの前だもんね。
日プの前。
シーズン1の前だから、うん、多分2019年とかに出会ってんの。
多分そう。
で、
う
ん、突然私は日プに目覚め、
そうそうそうそう、で、
一緒に見ようよってなって、だよね。
そう、ファイナル見て。
そうだよね。うん、なんか、結構、その、いろいろとオタク活動とかで、我々よくね、いろんなもの、趣味が似てるから、やってるんだけど、うん、エイコちゃん、意外と自分時間めっちゃ長いよね。
長い。
だからどうしてるのって思うんだけど、
私ね、自分に時間をかけなくて、そのスキンケアとか、はいはい、お風呂とか、うん、好きじゃなくて。
でもちゃんと清潔にしてるじゃん。綺麗にしてるじゃん。
そうなんだけど、
うん、
なんかその、いわゆるスキンケアみたいな時間が、格段に短いと思う。うん、
へぇー。
あと、洗濯物も畳まないし。
あ、うちも畳まないよ。
洗濯物は畳まない、畳みたくないから、うん、洗い物も適当だし、家事と、自分にかける時間がもう極端に短い。
あ、そうなんだ。うん、でもなんかさ、こう、よく自分時間みたいなのが、うんうん、そのワーママのよくあるタイムスケジュールで30分とか1時間しかないみたいなのが、うんうん、みんなどうやってオタクやってるのって、
うん、
オタクじゃないのかもしれないけど。
オタクじゃないんだけど。でもまあ、コスメオタクとかは、まあみんな何かしらね、うん、 オタクっぽくはあるような気もするけど。
いや、なんかさ、実際に子育てをしながら、うん、フルタイムとかで働いて、で、友達とこうやって遊んだり、オタク活動したりっていうので、優先順位だったりとか、その、なんだろう、自分の中で、こう、自分らしく生きるために、こう、重んじてることみたいなのって、エコちゃんあったりする？
ねえ、なんだろう。でもやっぱ他人と比べないっていうのは、やっぱり大きいかな。うん、
他人と比べない。
そう。なんかやっぱインターネットのに出てるご飯は美味しそうだし、インターネットに出てるお母さんたちはすごく綺麗にしてそう。
はいはい。
だからネット知ってるとね、やっぱりね、自分との差をやっぱそこで感じ、教育とかも、やっぱ子供に、うんうんうん、こういうことできるようになりましたみたいな。
あ、ツイッター中樹ママみたいな。
そうそうそうそうそうそう。なると、なんかやっぱちょっと、いろいろと病んできちゃうから、まあ、基本的にはもう全部粗雑にやって、
う
ん、
そうですよ、うん、私だってたまに夫がいない日とかはもう夜だろうがハッピーセット行っちゃうし、うんうんうん、ハッピーセットを食べながらもうディズニープラスで映画見て、うんうん、で気づいたらもう夜だからじゃあお風呂入って寝よっかみたいな、うん、それだけの日だよ。
そう、それで、ね、全然いいんだよ ね,
ね
でもご飯はね、うん、やっぱでも一番めんどくさかったかも今も。
うん、なんか結構さ、うん、もう小学生の男児にもなるとさ、異常な量食べるじゃん、うん、
異常な量食べると思いきや
そんなでもない。
なんかやっぱりこう好きなものは異常ないぐらい食べるのに、
はい、
今日刺さんなかったなっていうのが明確に分かるようになっちゃって、
へえ、
なんかちょっと新しいエビピラフ作ってみましたとか言っても、
うん、
あ、これ絶対チャーハンの方が食いつきいいわみたいない
や、うちの子まだね、小学校前なんですけど、まあ幼稚園で言うと年長さんの年なんだけど、うんうん、もうね、あのね、ダイエット中の女友達くらいには食べるから。
めっちゃキャベツ食べるんだよね。
あ、そう、キャベツ食べる。でも、なんだかんだで夜、なんか9時半とか10時近くなっても、うん、なんかのそのそって起きてきて、うん、ポテチとかさ、食べちゃおっかなこいつダイエット諦めた友達みたいでいいなみたいな、すごいノリがいいのよ、
うんうんうんうん、
でだからすごいこうこまこまとした食事とかを細切れにとるから、なんかその組み立てがすごい難しくて、
うんうんうん、
でも別に晩ご飯は食べてるのよ彼は。
まあ栄養ね取れてればね、うん、いいと思うけど
全然想像つかない。なんかその夫と二人暮らしだった時は、うん、こんな唐揚げをさ、一気に2キロ近く揚げるとか想像つかないから、うんうん。
つかない、つかない、つかない。揚げ物を家でやるとか。
ねえ、うんうん、ないよね。
はい。
でさ、こう、え、結構自炊してるよね、でもね、ね
自炊はそう、コロナを経て、やっぱり家で食べることが増えたら、うん、やっぱ自炊が増えたのと、やっぱ赤ちゃん出てきちゃったから、
うん、
やっぱ外食もね、そんなに外で買うのもちょっとままならなくなってきて。
鉄板ご飯なんですか？もう今日無理だ。もう今日はちょっとこれで済ませぞみたいな日の。
納豆チャーハンとコストコの冷凍餃子。
うん、あ、コストコの冷凍餃子ね。そう。結構すごい量が入ってるやつでしょ？
そう、CJ のやつ。
確かに餃子はね、なんとでもなるから、スープもできるし。
そうそうそうそう。そうね。うん、最近はあの、松茸の味お吸い物のファミリーパックみたいなの買って、とりあえずそれ出しとけば。
はいはい。
楽しそうに飲んでる。
なるほどね。うん、なんかさ、小学校の時と保育園の、うん、なんかその夜間運用ってやっぱ全然違う？なんか帰ってくる時間としてはさ、うん、別に学童も保育園もそこまで大きな差はないじゃない？
ない。そこはね、全然大丈夫だったかな。うん、夜はもう絶対、じゃあ9時に寝るっていう運用を徹底させたの。は
い、えらい。
絶対9時になったら、自分で布団に行かなきゃいけないっていうのを、
ちゃんと聞いてくれた？
聞いてくれるのよ。
すごい。なんかでもさ、9時に寝るってさ、あ、でももしかしたら普通の家はそうなのかな？あ、うちの子マジ寝ないんですよ。
知ってる。
うちの子本当に寝なくて、赤ちゃんの時に寝ないことでバズってしまったっていう。
うんうんうんうん、
なんか深夜にそーっと、あの、寝たかなと思って、可愛い寝顔見ようと思って、うん、こう、スーって寝室、そーって開けたら、うんうん、静かに天井がん、もう、目見開いてずっと見て、起きてたの。
うん。
あの、それとかもバズっちゃって、うん、なんか、本当に寝ないんだよね。うるさくもしなくて、
いやただ、ね、うん、
起きてんの。
寝ないと、食べない、うん、まあ、こう、二大巨頭だよね。
そう。
困っちゃったな、あの、
なんか保育園の現状を育児運用で困ったこと現状正直そんなに ないんだけど、うんうん、マジで寝ないことに対しては気にしてたらやばかっただろうなって思う。
保育園ってもうお昼寝ない？
今ね、お昼寝をなくすトレーニングが始まったくらいかな。
そうだよね。
うん、小学校になると寝ないんだよって言って。
う
ん
う
ん、
あ、そうそうそう、うん。それも結構引っかかる子がいる。なんか疲れちゃうみたいな。小学校で寝ちゃうみたいな子聞いたことある。
そうなんだ、うん。うん。なんか子供もさ、小学校っていうのはもうとんでもねえところだみたいな。小学校はね、おもちゃもないし、お昼寝もないんだよ。知ってたママ。とか子供たちがね、給食を運んだりね、働かされるんだ、うんうん、みたいな。
労働させられてる。
労働施設だと思っているから、本当に面白いと。
給食も楽しく食べて帰ってきてたな。
本当。
うん。
なんかさ、そのケアのポイントが変わってくるじゃん。勉強を見てあげたりとか、うんうんうん、お友達とのいざこざとかさ、うんうん、もしかしたらあるかもしれないし、聞いてあげたりとか、あとさ、場合によってはさ、縄跳びだの、リコーダーだの、
うんうんうんうん、
なんか家でやれみたいなさ、な課題。
ある。
うちリコーダー吹かないでほしい家で。ちょっとやっぱマンション怖い。
ね、うん。うんリコーダーはね、本当にやめたらいいと思う。
やめてほしいよね。
カリキュラムから。
吹けたとてじゃない？
いや、そうなんよ。
リコーダー吹けたこと経験値さ、何の役にも立ったらんって
思う。そう、そうなの。
ね。
あのね、うまい子はうまいらしいんだけど、だからといって。
ハモニカとかね。ハモニカってまだあるの？
鍵盤ハモニカあるよ。
あるんだ。
うん。
家でやらなきゃいけないの？
夏休みの宿題であった。
へぇー。
リコーダーの夏休みの宿題は、学校の iPad で撮影して送れっていう感じだったよ。はい、
どこで練習するんだろう集合住宅の人たち。
公園まで来るかな
公園だよね。
見たことないけどね。
確かに。みんななんかそういうさ、地味に困るやつ何どうやってるんだろう
カラオケ行くから。
カラオケかなカラオケ面白いかもね。
みんなでね、行けば楽しいかもね。
うん、そうだね。へぇー。なんかさ、スマホ持たせてる？
持たせてる。
小3で持たせてる？
小3で塾に通い始めるのと同時に、
うん、
私のお下がりをあげた。
どんな使い方してるの？アプリ制限入れてるでしょ？
うん、入れてるのと、
うん、
私と LINE ができればいいやと思って入れたら、うん、12歳以下の設定にしちゃったもんだから、LINE が入れられなかった。から、謎の子供と子供、LINE みたいなの入れてる。
へぇスマホも使いこなしてる？やっぱり。
入れたゲームはできるし、電話もできるけど、うん、それ以外、その友達と連絡だから取れない。
あ、そっか。
そうそうそう。
取れないようにしたんだ、それは。
いや、まだね、連絡先を交換することも知らないのと、うん、LINE が交換できないから、
あ、
何もできない。
そっか。うん。今さ、その、小3にもなるとさ、クラスのさ、ママ友とかとさ、うんうん、スマホどうするみたいな会話とかあったりするの？
あるかな。でもやっぱ、その、遠くまで行く子は持ってたりする。
そうだよね、うん。なんか正解ってないからさ、それこそ越境してたりとか、私立小学校行ってる子ってみんな持ってるじゃない、うんうんうん、なんかどこまでインターネットのね、触れさせるかって話をさ、名前もしてたけどね。
小5、6になってから、問題が。やっぱだと女子の方が、その友達との会話が楽しいじゃない。これもそうだけど、
うんうん。
男の子は多分そんな友達と、メッセージのやり取りをしたいと思ってないから。
あ、そうなんだ。
うん、
いやー、TikTok とかやっちゃったらどうしようかな。
やっちゃうでしょ。
やっちゃうか。リコーダーを流行りの曲をリコーダーカバー。
やるならさ、バズってほしいよね。やるなら、ね。
リコーダーくらいで顔を映さないでほしい。
やば。小学生のリコーダー練習風景。
ね、
いいかもしれない。
いやなんかでもほら、勉強赤とかあるじゃん。
うんうん、ある。
結構中学生とかだとさ、うん、ひたすらそのノートに勉強のね、様子を、こう、うんうん、タイムラプスみたいにやってる子とか、うんうん、日記とかね、うん、あるけど、なんかそういうの、あんま炎上要素がないやつでお願いしたいな。
いやそう。まあでも、なんかちょっとね、痛い目見ないと分かんない気もするから。
へ、
うんうん、なんかね、プチ痛い目にあってほしいなとは思うけどね。
プチね。
うん、
プチね。
そう。高額請求の嘘物のバナー触ってしまったそのぐらいをね。
エッチなサイトのね。
そうそう。
ブラクラとかね。
そうそうそう。
ブラクラってないんじゃない
か。ブラクラはもうないでしょ。
今ってさ、どんなバナーがあるの？子供向けって。エルサゲート以外にあるの？
なんだっけ、でも、聞くのはなんだ 受け子になっちゃうみたいなのよく聞くよね。お金が欲しいみたいな、お金当たりますみたいなやつに引っかかる子がいるっていうのを聞いたことあるね。
ああ、じゃあ早めにそういうふうにお金を配りおじさんのやつリツイートされるとカモだと思われるよって話をちゃんとしていかなきゃいけないよね。
そうそう。
なんかさ、やっぱ結構びっくりすることあるじゃん、大人になって。
ある。
なんか、ツイッターやってるみたいなので、うん、私は一応その、プライベートでないですみたいな、なんか濁したりはするんですけど、うん、なんか、たまに、なんか見つけたとかで、こう、フォローしていって、もらうアカウントがマジでさ、検証、怪しい検証みたいなのにさ、リツイートし続けてるアカウントとかだと、あ、危ないかも、みたいな。
ある。ローソンぐらいにしといてほしいよね。
ねえ、ファミチキとかね。
ファミチキとかね。すごい、すごいなんかこう、暴言吐いてるアカウント見に行って、あれが並んでるとこう、ちょっとほっこりした気持ちになる。
わかるわかる。あ、人間か。得したい人間なんだ。
そうそうそう。
あるよね。なんかでも本当、小一。小一全然想像つかない。あと数ヶ月。
そう。あ、でもね、そんな世の中が煽るほどね、大変なことはそんなないはずよ。
そうなの。なんか、一個マジで嘘だろって思ったのが、卵活よ。卵活なんかマジで存在しないから、これ聞いてる人、卵活は存在しません。本当に、土屋カバンのランドセルにこだわりがある人は、その初回注文の、申し込みの季節だけ覚えておいてほしいっていうだけであって、
そう。
どこでもね、トリッキーな色でも割と残ってたりするし、さすがにさ、小学生の本人がさ、どこどこのメーカーの何番の品番のこの方が欲しいって、そんなエルメスパトロールみたいなことないですから、なんとでもなります。
いや、ほんと、卵活は確かに騙された。
あれ騙されるよね。なんかそんなにやばいのかなって思うじゃん。小一のカフェもそうだといいな。
そんなに大変じゃない。まあ、だから2人とも、すごい遠くまで、まあ、保育園よりは確かに、いろいろやってくれないけど、まあ、その分本人がね、いろいろできるようになってるはずだから。
いや、なんかさ、この0歳児の時の補活はマジで本当に補活は大変だったのよ。なかなかその社会で大変です。もう何もできないみたいなのが、どこまで自分にとって壁なのかが本当にわかんないから、小一の壁も、いや、なかったっすよって数年後、なかったっすよって言うとなんか語弊があるんだけど、なんか言える感じでケロッとね、なんかぶち壊せたらいいなと思うんですけど。
もう、じゃあ小4か次来るんだけど、はい、小4はだからもう学童にもいられなくなっちゃうから。はい、
そっか、そっちの方が結構、そう。変わるよね。
で、本人がもう一人で家に帰ってこれる。
はい。
本当の独り立ちが見えてきたから、
うん。
そっちも怖いんだよね。
あと塾とかもね。
そう。
また全然違うコミュニティに一人で行くんだもんね。
そうなの。
なるほど。じゃあちょっと小一の壁についてね、お話ちょっと伺いましたけど、どうしよう。なんか本当にさ、こう意外といけますよっていう話と、スマホは意外とまだデビューしたものの、そんなに交流しなくてもって。
そうね。いや、小一の壁ない、そんなないと思うよ。
ないと思いたい。ね、おはじき、なんか、決め地獄くらいでしょ。
そう、鬼名地獄ね。あれはもうだから、
来た来た来たみたいな、
これだ、みんなが困ってるやつじゃんと思いながら、書いたけど、
はい。
楽しかったよ、鬼名ぐらいは。
本当に。じゃあちょっと、どんと構えていこうと思います。ありがとうございます、エコちゃんでした。
また。働く女とまるまると聞いていただきありがとうございます。ぜひ、番組のフォローとレビューの投稿よろしくお願いします。働く女と〇〇とは毎週水曜日更新となります。次回もお楽しみに。